渋谷落語ポッドキャスト枕。どうもごきげんよう。渋谷落語キュレーターのサンキュー達夫です。皆様いかがお過ごしでしょうか。6月に入りました。6月の渋谷落語は来週6月の8日金曜日から5日間連続10公演です。偶数月です。最終日には創作落語ネタ卸し会しゃべっちゃいなよ控えております。ぜひぜひ皆様晩書を送り合わせの上ご来場いただければ幸いです。さあ、本日早速メールを紹介したいと思います。3月9日渋谷落語に来てくださったという方から。達夫さんはじめまして、都内在住のウォンバッターと申します。いつも楽しい配信をありがとうございます。こちらこそありがとうございます。先日初めて渋落に足を運びましたので少し時間が経ってしまいましたが、初めてメールを送らせていただきます。ありがとうございます。初めていらしてくださったということでね、本当にありがとうございます。渋落のポッドキャストはかなり以前から聞かせていただいていながらも、なかなか実際には足を運べずにいたのですが、2ヶ月前の3月9日金曜日20時の回に初めて伺いました。柳亭一同さん、立川談吉さん、三遊亭遊尺師匠、鳥は神田松之丞さんでした。初渋落というだけでなく、落語も講談も生で聞くこと自体が初めてでした。あ、そうですか。ありがとうございます。嬉しいですね。こういった方続々と、まだ4月5月、新入生あるいは初めて落語を聞く人、友達に連れられて、あるいはタイミングが初めて会ってという方、続々いらしてくださっているようで本当にありがとうございます。ポッドキャストを聞いている中では、古今亭新吾師匠や入船亭千里師匠が好みだなぁと感じていました。そうですね、音で聞いてもいい師匠方でございます。初めてなのであえてあまり演者さんにこだわらずに行ってみようと思ったことと、落語と講談と両方聞きたいと思ったことからこの回を選びました。結果大満足でした。演者さんの声がよく通り、声色や表情がよく伝わり、こちらも集中して聞き、ポッドキャストで聞くのとはまた違う面白さと迫力がありました。ありがとうございます。とても驚いたのは遊尺師匠です。三遊亭遊尺師匠、遊尺師匠、遊ぶスズメと書いてね、遊尺師匠、4月には5月には鳥を取っていただきました。4月のね、松之丞さんのこのちょうどこの方が来てくださった回で、松之丞さんがその遊尺師匠の凄さについて語っていたところはポッドキャストでも配信したので、聞いてくださった方も多いんじゃないかなと思いますけれども、遊尺師匠が登場して話し始めた途端、会場の空気が一変するような感じで、お客さんがとてもリラックスして笑っているような楽しい空気を感じました。遊尺師匠が何か一言発するとテンポよくポンポン笑いが起きて、とても楽しかったです。その場にいなければわからない感覚だったと思います。真打ちというのは本当にすごいんだなぁと改めて感じるとともに、今2つ目の方々がこれからどのようになっていくのかを見続けていくのも楽しいのだろうなと感じました。そして以前から生で聞いてみたいとずっと思っていた神田松之丞さん、本当に圧巻でした。笑い、迫力、緊張感、爽快感などがずっと続いていて、全く集中力が途切れることなくすっかり引き込まれました。大げさではなく、30分の時間がわずか10分程度に感じるくらいでした。終わった時、もう終わり、もう30分経ったのと本当に驚いたのです。そのくらい面白くて引き込まれました。とても良い体験でした。落語も講談も生で体験してみて初めてわかる面白さがたくさんありました。それぞれの演者さんの特徴や個性もよりよくわかり、新たな発見があるように感じたので、これからもいろいろな方を見てみたいという思いになりました。ポッドキャストも渋落語も応援し続けています。これからも楽しみにしています、ということでいただきました。ありがとうございます。ウォンバッターさん、都内に住んでてもね、なかなかこう都合がつかないという方は大勢いらっしゃるかと思うんですけれども、まあ第2金曜日から5日間連続やってます。一人でもお友達を連れてでもぜひぜひ遊びに来ていただければなと思います。今日お話に上がりました、遊尺師匠は7月にもご出演、いただきます。ぜひ遊びに来てください。さあ、そして本日お送りいたしますのはこの5月の渋谷落語からです。また名演が生まれました。 5月の15日火曜日、その有尺師匠がトリを取った回、2番手に出た竜亭一同さんの講座です。この日は三遊亭太閤さん、竜亭一同さん、立川昭司さん、トリが三遊亭有尺師匠という番組でございました。2番手に出てきた一同さん、まあ今年は2月にもトリを取りまして、まあ、どのような落語をやってくださるのかなというふうに楽しみにしていたところでございます。まだ現在、20代でございますからね、まあ、本当に今からお送りする話は本当に落語のスタンダードナンバー、大ネタですけれども、全くこうね、笑わせようというつもりがないのがすごい。でありながら、オリジナリティのあるギャグとかはあんま入れずに、本当に古典落語をそのままやってこれだけ受けるって相当すごいことだと思います。僕は落語に選ばれた男だと思っています。この竜亭一同さん、一席丸々聞いていただきたいと思います。
申し上げます。続きまして竜亭一同でも一席お付き合いを願っておきますが、よくこの我々噺家は習い事をしたりします。なんかこう芸事に関係のあるような、なんかこう例えば踊りですとかね、踊りったって日本舞踊ですよね、とかあとは長唄ですとか小唄とか、あとは三味線の中では習う人もいたりなんかしましてね、二つ目だから暇だからってんで、諸先輩方なんか習えなんてんで言われますけど、中でこの義太夫を習うなんて方もたまに言いまして、義太夫、これはあんまりおなじみではございませんでね、私もこの世界入ってから何たるかというものを知ったんですが、よく お芝居とかね、歌舞伎、それから文楽、なんかこうね、人形がこうこっちで動いてる、この端っこでもってなんかこうペアでね、こう三味線と太夫さん、まあ兼題があって、なんかずっとこうおおってなんか言ってますけども私も何回か見てるんですが、いまだに何言ってるかちょっとわからないもんでございまして、もう少し見なきゃいけないなというとこなんですけどもね、あれが大変に昔は流行ったんだそうで、でみんな習いに行ったぞ。でもこれはもう音曲の司と言われております義太夫ですから、あんまりこの庶民のものが手軽にできるような習い事じゃなかったようで、お金と暇の余裕のある五体家の旦那連中がこれを教わったってます。ですがまあこれ旦那ですから、あんまりこの師匠の言うことをへいへいと聞くような人は少なかったようで、また師匠の方もこの人に芸をみっちり教えようとか、名前をこの人に譲ってこうなんて了見はさらさらないんでね、まあ言葉は悪いですが、いい小遣い稼ぎの金づるで、ですからもう旦那の機嫌を損ねないようにね、ちやほやしまして、いやー旦那、あなたの声はいい声ですな、一声二節、声がいいのはいいんですよ、もういい声ですな、ああ、まあ、師匠がいいって言ってくれてんだからな、俺はいいんだろうな、なんてんでその気になっちゃったりなんかして、で声の良くない人がいると、そういう人にはあなたの節回しは他の人が真似できないような節回しだ、いやいくら声が良くてもね、節が悪いと聞いちゃいらんない、え、あなた節ですね、ああ俺は節か、なんてんで、で声も節も良くない人があると、そういう人にはあなた長いこと座ってんのにしびれが切れませんな、大したもんですよ、なんてんでどっか褒めようのあるもんでね、で師匠と差し向かいで稽古をしているのには飽き足らず、さあ覚えたら誰かに聞かせたくなるというね、これはまあ今でもございますけれども、まあでも自分のよりも目上の人に聞かせるわけにいきません、やっぱりこう目下の人ですから、自分のお店の従業員ですな、奉公人、それから自分が持ってる長屋の棚子連中、まあ住んでる人です、まあこれを呼んでは無理に聞かせようという、まだ青い白と浄瑠璃黒たがり赤い顔してきな声を出すという、 食産人が素人芸を五色に読み込んでおりますが、おいおい茂蔵はまだ帰らないか。うん、ああそうか、あ帰ってるぞ、こっちに来るようにそう言ってな、うん、それからお湯はどっさり沸かしとかなくちゃいけませんよ、うん、お茶を入れたりおかんをつけたりな、料理番は来てるか。うんそうか、あどんどん仕事にかかってもらってな、おっさんは来てるか。うんそうか、あどんどんな、支度しておいておくれ、うん、剣台はねそれ新しいの出しておいておくれ、うん剣台が新しいと芸に張りができますからね。お菓子は来てるか。あそうか、あどんどん支度にかかっておくれよ、いいかい。うんうんうん、おおうんうんうん、何、うん茂蔵が帰ってきた。ああそうかそうか、ちょっとこっちへ よこして、うん、おお茂蔵、おおご苦労さん、うん、長屋回ってきてくれたか。遅うなりまして申し訳ございません、お長屋残らず回ってまいりました。ああよかった、いやお前が行ってくれるんで用が足りますよ、うん、こないだあの松吉を使いにやったらね、肝心の提灯屋さんへ回るの忘れてるんだよ。後日往来であってね、私はね嫌味を言われた。なんで私んところだけ知らせがないんですか。え、うーんあんまりじゃありませんかってんで頭下げるよりしょうがなかったや、うん、今度の時には胃の一番に知らせにやりますと言っといたんだがな、うんうん、言っといてくれたか提灯屋は。え、その話は伺っておりましたんで提灯屋さん胃の一番に回ってまいりました。おおそうかさぞ喜んだろ。大変な喜びようでございましたが、私が伺うちょっと前なんですが仕事を受け合ったそうでございまして、お得意先で開業式ができましたそうで、明日までに宝月提灯を3足50納めなくちゃならない、これはもう夜なべ仕事になるだろうというんで、おかみさんと二人で手を真っ赤にしてこの提灯を張ってるわけでございまして、その最中にとても旦那の義太夫は聞けませんので旦那によろしくというお断りでございまして。そうかい、うん、明日までに3足50そら大変だな。いやこないだこちらの手落ちでな、今日は仕事を受け合って来らんないなんてな、あよほど年回りは悪いんだなあいつはな。あそうか、あじゃあね、そう言ってやんな、私が暇な時を見て差しで持ってみっちり語ってやるからってんだ。うん、いやいやそのぐらいのこと言って元気づけてやらないとな。ああ悲運な男だな。そうか、うん、で小物屋、金物屋はどうした。金物屋の鉄道さん、鉄道さんでございます。今日は無人の会でございまして、頼もしでございまして、それが初回から親もらいになってるという、世話役でございまして、まあ初回から不参というわけにいかない、誠に申し訳ございません、今日はそういう主義であるから伺うことできません、旦那によろしくというお断りで。ああそう、うん、ああそら大変だ、無人の世話役じゃ、うん、いやいやいいんだ、私はこれ道楽で言ってる、うん、皆さん用がある、その用を曲げて私の道楽に付き合ってもらおうなんてなとても言えたもんじゃないよ、うん、皆さん用があるならしょうがないんだ、うん、小間物屋はどうした。ええ、小間物屋さんはおかみさんが臨月でございまして、もうお腹がこぼれそうなお腹で、もう今日か明日かという、ええ、おかみさんがもうお産で苦しんでる最中に、とても それをほっといて旦那がこう旦那の義太夫を聞いてるなんてな、これは親類に知れましても聞こえのよくないことでございまして、そういうわけでございますんで今日は伺いません、旦那によろしくというお断りでございまして。ああそうかい、うん、ああまあそういうことならしょうがないな、うん、で吉田のせがれはどうした。吉田のご子息さんは今日はお仕事の都合で横須賀へおいでになっておりまして、お帰りは終列車になるらしいんでございますね。でおっかさんがおいでになりましたんで、お誘いしたんでございますけれども、おっかさんこの陽気の変わり目に風邪を引き込みまして、まあお気の毒様で、もうガタガタガタガタ震えてまして、回路を7つ湯たんぽを3つ抱えておりまして、その上から余儀を2枚重ねてもそれでも寒いという、皆さんにお風邪をうつしてもいけないので今日は伺えません、旦那によろしくという。ああまあね、風邪は万病のもとだ、うん、また年寄りは特に気をつけなくちゃいけないや、うん、で豆腐屋はどうした。豆腐屋さん、これがまた戦のような騒ぎでございまして、もっとも私戦へ出たことありませんから本当の戦の騒ぎってのはわからないんでございますが、まあ何しろお得意先で年会がございまして、がんもどきとそれから生揚げ合わせて8足800個でございます。800個も注文を受け合ったという、これはもう大変なことでございましてね。もっとも生揚げの方はあれは割合簡単でございまして、お豆腐の水を切りまして油へすっとくぐらせばこれさのみ苦労はないんでございますけれども、がんもどきでございます、これはなかなか中に入るものはございましてな、その店その店で独自の工夫があるんでございますが、この店では入りますのがハスニゴボウ、それからチソノミ、人参、まあこういうものが入るんでございますから、 ハスなんてものはあれは割合簡単で、皮を剥きまして端から包丁でトントンと4つに渡せばこれ使えるんでございますが、シソの実、これが大変なんですな。これ夏場ある自分にはいいんですが、ない自分になりますと漬物屋へ行って買ってこなくちゃならないんです。漬物ですから塩漬けになってます。一旦塩出しをしなくちゃならないんでございますがね、あんまり水につけすぎますとな、後で油が跳ねるんです。痛みますしな、味も落ちるんでございます。ですからこのなかなか加減を見るのが大変でございます。そう、おい何の話をしてるんだ。誰がガンモドキの製造法を聞いてるんだ。いや、これただの製造法ではございません。コツ、そんなコツってのはいらないってんだよ。議題を聞きに来るのかい、来ないのかい。まあそういうわけでございますんで、今晩は伺いません。旦那によろしくという。だったら花からそう言いやいいじゃないか。なんだいそのガンモドキはどうの、生揚げはどうの。余計なこと言わなくてもいいんだよ。頭はどうした。何のために普段から飯店の一枚も配ってやってるんだ。こういう時はな、私が心配をしなくとも頭が先立ちになって、ああ皆さんこちらです、あればあそこです、指図をしてくれる。これは頭の役目じゃないか。頭はどうした。頭は成田の工事にごたごたができましたそうで、とても深川の出張所では収まりがつかないというんで、明日一番でもって成田へおいでになるということでございまして、成田へおいでになります一番列車ということにつきましては朝の5時でございます。5時ということになりましては、とても旦那の議題を伺ってると間に合わないということで、誠に申し訳ございませんという、旦那が偉いのには間違いないが、お不動様にはかなわないと、そんなこと言ってました。じゃあ長屋のやつは一体誰が来るんだい。は、長屋は誰が来るんだい。
はあ、その誰というそういうものは来ないんでございまして。
お気の毒様で悔やみを言いなさんな。お前一体いくつになるんだよ。お長屋残らず回ってまいりました。皆さん用がある、あるいはご病気で来られません。これで話が分かるんだよ。なんだあの人はこうの、この人はこうのって、誰か一人でも来る人あんのかと思うじゃないか。本当に、まあ誰も来らんないったって、今日はみんな支度がしてあるんだ。おっさんだって来てる。やめちまうわけにいかないんだ。あ、そうか。あ、じゃあ長屋の者が来られないのなら、今日は特別に店の者に語って聞かせよう。
店の者と申します。
奉公人でございますか。
そうだ。
いや、それはいけません。
どうして。
どうしてと申しまして、奉公人の分際で旦那の議題を伺うなとは、これはもう税の極みでございまして、天が許さないことで。
またお前はそう固いこと言うんじゃないよ。ああ、いいんだいいんだ、今日は特別なんだから。
ああそうかそうか、じゃあみんなに語って聞かせてやりたいとは思うんだがな、どうもさっきから気になってるんだが、うちん中やけに静かなんだがな。
番頭はどうした。番頭さん、昨日はお得意様とお付き合いがございまして、普段召し上がらないところをしこたま飲みまして、今日は頭が痛いという、二日酔いでございまして、誠に申し訳ございません、お先ごめんこうむるというんで表二階で伏せております。
じゃあ文吉は、文丼は胃痙攣なんでございます。もう胃がキリキリキリキリ痛むってんで、もう黄色い水を戻したりなんかしまして、まあ苦しそうなんでございます。これも休ませていただいております。
じゃあ米吉は、米丼はかっけなんでございます。もう足が腫れておりましてな、旦那の議題を伺うのに足を投げ出して聞くなんて、そんなことはできませんということで、これも休ませていただいております。
じゃあ吉蔵は、あの人は神経痛なんでございます。もう腰と言わず、腕と言わず、足と言わず、もうミリミリミリミリ痛みが走って仕方がない。横丁の薬湯行きまして、温まってればしばらくは楽だというんで、今薬湯へ行っております。
幸太郎は、
幸丼は、コードもですな、あの人は丹波の生まれでございまして。
そんなことは聞いてません。
幸太郎はどうした。
いや、コードもですが、今年21でございまして、何にしましょう。
何だ、何にしましょう。何の、いや、コード、そうです、コードは眼病なんでございます。眼病。
眼病ってと目が悪い。
そうでございます。眼病ってと目が悪いんでございます。そうです。古来頭痛と言いますと頭が痛いことを言います。腹痛、
余計なこと言わなくてもいい。そのね、耳が悪くて聞かれないってんなら私でもわかります。
なんだその目が悪くて聞かれないってな。
どういうわけなんだ。それです。世間でありきたりな義太夫ですとどうってことないのでございますが、旦那の義太夫は世間にはないのでございます。お上手でございますんで、悲しい時にはおのずと涙が溢れ出るという、この涙が出ます時に発します熱、これが高度の眼病には一番の毒だというんで、お医者様は何あなくとも旦那の義太夫だけは効くんじゃないよというありがたいお見立てでございました。これも休ませていただいております。じゃあ何はどうした。仁吉は、仁殿はさっきまで元気だったんです。
さっきまで元気だったやつは今どうした
の。物置の2階直しておりましたから、私は下へ参りまして、仁殿今晩旦那の義太夫の会があるよったら、ああって怒ったんでございます。なんか自分で怒ったような節もあるんです危ないね。どうバヤはどうした。巣箱でございまして、これも伏せております。
うちのやつの姿が見えないが。
おかみさん、先ほど私お呼びになりまして、茂蔵や、どうも私は胸騒ぎはする。私の勘は割り当たるんだけども、お前なんか心当たりありゃしないかいとこうおっしゃいますんで、実は今晩旦那の義太夫の会がと、ここまで申しましたら、ああそうかいと呼んで、坊ちゃんと引きずるようにお里へお帰りになりました。お前はどうなんだ。は
お前はどうなんだい。
お前でございますか。茂蔵でございます。名前を名乗らなくても分かってます。
お前はどうなん。議題を聞かれるのか聞かれないのか。
ああ旦那、その聞かれるのか聞かれないのかいと、そんな、旦那、私はですな、私は今お長屋を残らず、くまなく一軒残らず回ってきたということは、これは大変にくたぶれているというのは、これはわざわざ旦那に言うことではないにしろですな、その何をグズグズグズ、
どうなんだ。
どうなんだ。そう、取ってつけたような咳するんじゃないよ。
どうなん。
いや、私はどうも因果と丈夫な太刀でございまして。
お前なんて口の利きをするんだ。なんだ因果と丈夫ってな。
人間無病息災、これぐらいありがたいことはない。
なんだその因果と丈夫ってな。もったいないこと言いなさん。
恐れ入ります。すいません。お腹絶したら、お詫びを申し上げます。はい。私、はい。わかりました。覚悟決めました。どうぞお語りください。私が伺えば、私が立ち向かえば、お長屋や、お店の人に幸せが訪れるんでございます。私は子供の自分から丈夫に育ちました風邪一つひかぬ体、つくづく親に感謝感謝と思っておりましたが、今日ただいま今この時、これほど親を恨みに思ったことはございません。どうぞおやんなさい。やれおっかさん、先立つ不幸を許しくだ。
泣いてんのかこのバカ。ああそうか、ああわかりました。お前なんだろう、私の義太夫がまずいから、聞きたくないから、そう。
ああそうか、わかりましたよ。店のもんだって長屋のもんだってそうだ。
内容をこしらえたり病気になったり。ああわかりましたよ。ああ語りません、金輪際語りません。
何を言ってんだ畜生、まったくまあ、
うちのものも、まあ人間らしいやつは一匹もいないで、長屋のやつだってそうだ、まったく。そういうやつがね、長屋を借りてるなんてことを思うと、私は嫌気がさしますよ、まったく。金物屋の鉄道、世の中にあんなに無人の好きなやつはないね。のべつに無人だ。初夏になったら満開になった、満開になったり初夏になったり、ああいうやつがね、しまいには不正無人の会社かなんかおったって、世間様にご迷惑をおかけするんだ、まったく。まあ、小間物屋のかか、世の中にあんなに子供を産むかかもないね。こないだ産んだばっかじゃないか、本当に。泥棒猫の始末は式に払うんでる、まったく。はあ、頭にそう言っとくれ。今度ね、お金借りるときは、成田行って借りておくれ、お不動様に借りとくれってそう言っとくれよ。決まってるよ、いつだって暮れになるてえとな、青い顔して、裏から入ってくるんだ。それをな、私は頭、今年はいくらいるんだ、今年はいくらいるんだってな、 無利息無償もんでもって私はちゃんと、いやこんなことな恩に着せるわけじゃないが、あお前に言っても分かるまいが、それが人間の上底もんだ。まったくそれを分からないのに、まったく、うわっ熱いよ。ああ、申し訳ございません。重蔵や、もっと前来なさい。いいかい、お前ご苦労だがな、もういっぺん長屋回ってきな。明日十日限りをもって棚立てを願います。何が乱暴なん、乱暴なことあるものか。今度からね、義太夫の心の分かる人に入ってもらいますよ。分からない人には出てってもらいます。うちのもんだってそうだ。私んとこに奉公してりゃな、たまにはまずい義太夫を聞いて病気にならなくちゃならないんだ。まったく、ああもう宿元へ引き取ってくれ、帰ってくれ。まったく、ああ冗談じゃないで、まったく、ああおっさんにそう言いな、ああもう急に模様替えになりましたんで取りやめになりました。二三日のうちにお詫びに上がりますからと言ってお返し申しな。もう料理人なんか消しちまえ、料理なんか犬に食わしちまえ、もう剣道なんか踏みつぶせ、もう湯なんかあげちまえ、もう私は寝るからってんで、さあ旦那頭から湯気出して怒っちゃった。とにかく、まあ、長屋のもんは棚立てだ、店のもんには暇が出るってんで、これは穏やかじゃございませんので、そこは来てんの聞きます番頭さんが長屋中を頼むようにして回ってまいりまして、旦那番頭でございますが、ちょっとここ開けてもよろしゅうございましょうか。番頭さんかい、私はもう今日は気分が悪い、もう誰とも会いたくないんだ、開けないでおくれ。そこのところちょっと失礼をいたしまして、おかげの悪いところ、このようなことはまた気に障るかもしれませんが、お長屋の方々が一人残らず表でお待ちでございまして、旦那の義太夫をたとえ一段でも聞かないうちはここを動かないと息巻いております。お加減の悪いところは私はこのように頭を下げますんで、どうか一つお出張りを願いまして、一段で結構なんでございますが、お語り願いないでしょうか。 何を言ってるんですか、何を言ってるんですか。皆さん用がある、あるいはご病気なんでしょ、聞きに来られるはずがない。それなんでございます、皆さん用がある、具合のある、その中をかき分けてお見えなんでございまして、お豆腐屋さんお見えになっておりましてな、お豆腐屋さん仕事に入ったようなものの、もう何しろ義太夫が頭から離れない、もう仕事に身が入らない、もう生揚げを本当の生揚げにしちゃったり、がんもどきはこんな大きかったりこんな小さかったりしました。おかみさんが見るに見かねて、お前さんそんなに義太夫が聞きたいんだったら脇から職人を都合するから聞いてらっしゃい。脇から職人を都合してものを聞きに来てる方もあるんでございます。お豆腐屋さんが、
豆腐屋が職人都合して聞きに来てる、うん、
いやまあね、そういう人がいるにしてもだな、そこは、うん、今日は旦那の気分がよろしくありませんので、お引き取りを願いますと言って帰っていただく、これがお前の役目じゃないのか。
いや、それは申し上げたんでございます、再三申し上げたのでございます、もう皆さん大変な騒ぎでございます、もう一段でも聞かないうちはここ言おうがないぞという、もう皆さんこう肩を組み合ってました。揺れ始めました。後ろの方で赤い旗を振ったりなんかし、とても私の言うことなんぞもうお聞きにならないのでございました。
そんなこと言ったってお前、私は一旦やらないと言っちまったんだよな。あだからさ、お前がそこは番頭として間に入ってな、お客様そうでもございましょうが、ではまた改めて催しますんで、その時にはすぐに知らせにやりますからと言ってお帰りいただいたらどうなんだい。
旦那、そんな芸惜しみをなさらなくてもよろしいじゃありませんか。
誰が芸惜しみをしてるんですか。誰が芸、
お前もまた不思議なことを言うね。私は何をね、芸を惜しんでるわけじゃないんだよ。皆さん聞きたいからと言ったって、そらお料理も何にもないのに、そらいくらなん、
うん、料理人はどんどん仕事にかかってて、お刺身や切りたて、あったかいものは湯気が出てすぐに出せるようになってる。
おいお前、料理人返しまい、料理してしまいって言ったの残しておいたのかお前、うん、
いやそれにしてもだな、義太夫というのは糸が命なの。あ、三味線のない義太夫なんてな、そりゃありえないんだから。あ、そ、うん、おっさんはもう床についてて調子合わせてすぐにできるように待ってる。
おいお前、おっさんお返し申せてたのに残して、え、今待ってるの。
お前そういう勝手なことされると困るねお前。
だって何おっさんの支度ができてて料理の支度もよしお菓子も出てるので何みんな一段でも聞かないうちは動かないと息巻いてる長屋のやつも好きだねどうもそうかなんだ私だけただこねててもしょうがないってやつだなあそうかそうかでは一段だけでも語るかはあそう願いますとありがたいことでぜひともよろしくお願いいたしますえ今日は御簾打ちで結構なご思考でございますが間に御簾が一枚あるかないかで皆様に与える打撃に大変な違いございます皆さん喜ぶと思います何を変なこと言ってるんだじゃあもうすぐ支度してますからねどんどん皆さんを中に入れてあ承知いたしました、はいさあさあ皆さんこちらでございますよさあさあこちらもう入りましょう入りましょう、もう まとまってましょうこうまとまりましょうねあのお膳がどんどん来ますからねあのなかったら言ってくださいよそっちあ一つないあそうあちょっとすいませんねちょっとねお膳をね向こうへ一つお願いしますあら高田さんじゃございませんかお互い想像しっこってございますなご苦労様でえあらまた今日はそんな可愛らしい坊ちゃんの手を引いていいんですかこんな坊ちゃんにあの議題を聞かせて、うん、抵抗力をつけるためああなるほどねあの議題を聞いて何ともなかったら風邪なんか引きっこありませんよ、うん、坊ちゃんね甘いものもありますからどんどん手伸ばしてねはいはいああもうやってましょう私もありますからねやりましょうやりましょう、うん、お酒皆さんでいただきこれね灘の木一本ですよお酒はいいんだここは、私はねこのねチョコなんてのはこれはいらないこちらのね大きな湯飲みでもって、ちょいと大きいものでクーッてやって神経を麻痺さすかもしれませんこれちょうどでしょこれさあ皆さんやりましょうやってましょうやりましょうの油みたいだねこらいいお酒ですよこれ私こんなお酒飲んだことはないよああ美味しいお酒とね美味しいお料理とこれで義太夫さえ投げりゃいいんだけどなまったく、まあ、世の中そううまくいかないもんでねあそうだあとは下戸でしたね皆さんの脇でもってねこれ下戸ってのはねしょうがないんですがちょいとね甘みがありましてね羊羹これはまたね京都から直に届いておつの甘みですよこれいただきましょううんうんうんうん、これですよこれがいいんだまったく始まりました始まりましたってのあんた命知らずだね頭を下げなさい頭をあんなものドーンと来たらもう命ないんだからかいつにも増してひどい恋だなこら、目にしみるようだ私は思うにねこの人の先祖が義太夫がだりを締め殺したに違いないんだその怨霊がここへ入ってこの恋を絞り出してるそうとしか考えもありませんよ本当に私ね上野の動物園裏歩いてたらね同じ声が聞こえるんですよ係の人に聞いたらねカバの寝言だっていけませんよそんなこと言ってちゃこれだけごそうなってんですからちょいと褒めた方がいいですよ何褒める何を褒めるんですかこの褒めるとこなんかどこにもありませんよでもあんた人一倍声が大きいから声が大きいのは大きなお世話でしょ本当にわかりましたよ褒めますやっやっおとわや義太夫におとわやなんかあるのわかりこないんですこんなものは本当にやっやばいようか褒めちゃいけねえさあどうするどうする女殺しの人殺しララララララーなんてんで見物はやけが手伝ってるもう旦那の方は床に上がったら最後一段だけなんつってました五六段は息もつかずにぶっ通しってやつで汗もダラダラかいておりますんで店の若い者がちょいと気を働かして脇にあります小さい窓を開けて風を入れてやろうってでいい塩梅に風は入ってくるんですがせっかく紙五六枚語ったやつがこの風のためにまた元へ戻される同じところ行ったり来たり行ったり来たりしてもう三味線だって脇間も何もあったもんじゃない脇でもってジャンガラジャンガラ鳴ってりゃいいだろってんで三味線は東海道義太夫は中仙道大津行ったら出くわすだろうなんてんで敵討ちみたいなこと言ってそのうちに前の方がシーンとしてまいりましたんで、はあ、これはみんな勘に耐えて聞いてるんだろうああよかったよかったどんな顔をして聞いてるのかしらと水を開けてみて驚いた貸しにマグロが上がったよ 一人残らずゴロゴロゴロゴロ、まあ酔いも任せているんでしょう、一人残らず寝入っておりましたから。なんだいこら、なおおおいおい、あ師匠、三味線やめてくれやめてくれ、もうなんだいこら、ああここで寝てんのは番頭だよこら、おい番頭、こら番頭、
どうするどうする、
何がどうするどうする、議題はおしまいだ。
ああ惜しいな、
何が惜しいな、お前の役目は何なんだ、皆様のお眠気がお察ししたらな、お茶を入れる、お棺をつけ直す、それがお前の役目じゃないか、一番先に寝るやつがあるかい。皆様が寝たのを確かめて一番しまいに、なおいけない、まったくま、もうみんな起きとくれ、うちはきちん宿じゃないんだよ、まったくま、起きとくれ起きて、まあ人間らしいやつは一匹もいないのか、ま
誰だそこで泣いてんの、
なんだい、定吉じゃないかい、どうしたんだ、
悲しゅうございます、
おい番頭、見なさい、12、3の子供が義太夫に悲しいところがあって涙を流してる、お前は40の50の年ばかり重ねて、とに少し走りなさい、そっち行ってなさい、まったく、
定吉定吉、こっちおいでこっち、
いやお前にはな、この中で一番最初にのれん分けをしてあげますよ、
そうかそうか、ありがたいな、
いやお前だけでもね分かってくれたってな、義太夫に悲しい切ないところがなく、なって泣くってな、お前の心ってな、私は嬉しい、どんなところは悲しかった、やっぱり子供は子供が出てくるところかな、馬方三吉小別れか、
そんなとこじゃない、
そんなとこじゃない、じゃあ、桜君、宗五郎の子別れか、そこでもない、じゃあ名木仙台萩ママ滝の場だな、腹が空いても紐じゅうない、そんなとこじゃないでございます、あそこんとこでございます、
あそこんとこ、あそこは今私が議題を語った床だよ、あそこが私の寝床なんでございます。
聞いていただきました柳亭一同さん寝床という落語でございました。柳亭、柳に帝王の帝、一はマーケットの一ですね、そしてわらべ伊藤と書いて柳亭一同さん、柳亭一馬師匠、今現在落語協会の会長であります柳亭一馬師匠のお弟子さんでございます。寝床というお話は、本当に有名なタイトルでございますけれどもね、前半だけで素人義太夫というネタでもありますが、この寝床、本当に旦那にね、いろいろ嘘ついたり、なんかこう言い訳をしたりするんですけれども、本当に間に入っている人の悲哀と言いますか、中間管理職の悲哀、もう上の人にどやされる、下の人からはわがままを言われる、文句を言われるというね、この中間管理職の悲哀、本当に困った様子が手に取るように、伝わってくる、でいて気の毒にギリギリならないぐらいで笑える感じがね、とってもいいんですけれども、そこはファンタジーでございますからね、ですけれども、この番頭さんね、間に入ってやっぱ旦那をね転がす術を知っていたりだとか、この辺がね中間管理職にはない腕でございますよね、というわけでこの日はモニターの方にも入っていただいて感想を書いておりますいただいております。渋谷落語のホームページからも見ることができますけれども、この方は何と読みするんでしょうかね、ともき海海樹さんかな、読みます。一同さんの寝床、習い事についての話をしてから枕も短くすっと寝床に入った一同さん、自分は好きだけれども周りの人にとって迷惑なことは数多くある、寝床に出てくる旦那は義太夫が大好きなのだがとても下手だ、どうしようもない人であり、かつ権力を持っているとはなかなか困る、今でいうカラオケみたいなもんですね。私が思わず共感してしまうのは、そんな旦那が大家の長屋に住む無名の人々だ、何とかして義太夫に行かなくて済むような理由を日頃から考えているのではないだろうか、急に大量の注文が入ったからと断る提灯屋さん、無人があるからと断る金物屋さん、 奥さんが臨月だからと断る小物屋さん、大量の生揚げとガンモドキを作るからと断る豆腐屋さん、すぐに嘘だと気づかれてしまっても仕方ないような言い訳でとりあえず今回はごまかそうとする人々、その言い訳を聞きながら旦那さんはがっかりしたり少し疑念を抱いたり、そしてついには怒ってしまう一同さんの少しずつ変化を加えていく表情を見ていると、そんな旦那の心情が伝わってくるような。奉公人であっても勘弁してほしい気持ちは同じである。あの旦那義太夫さえなければねと普段から話していそうだ。二日酔い、かっけ、眼病、屋根から落ちて怪我など思いつく限りの理由が並ぶ。それでもあまりに怒ると周りの人は気を使わなければならない。案外私も周りからはそのように扱われているのではないだろうか。お前は長屋に住む人々ではなく旦那だよと。気をつけよう。うん、でも好きなんだもん、という感想を書いてくださってますね。ありがとうございます。寝床、まあ本当にねこれ見るのは本当楽しいんですけれどもね、なかなかこう一辺倒になってね、急に面白くなくなったりすることもあるんですけども、一同さん最後まで本当に聞かせてくださって、いや本当に面白いですね。これだけのなんていうんですかね、楽をやるために生まれてきた男みたいな感じなんですよね。本当にぜひねこの一同さんは生で見ていただければと思います。まだまだ若いです。北海道出身、いやーすごいですよ。中学校の頃に落語を聞いて、で竜亭市場師匠を見てね、もう高卒で入門、もう最高のエリートですこれ。まだ20代、これからどんどん伸びていくと思います。ぜひ一同さん都内いろんなところで落語やっております。まあ、たまにも地方にも顔を出しておりますので、ぜひぜひ応援よろしくお願いをいたします。というわけでこの一同さん渋谷落語は7月にご出演予定でございます。また詳しくは情報を追ってホームページなどでご確認をいただければと思います。さあ渋谷落語、6月から8日金曜日から5日間連続10公演、どの日に来ても安心、本当に楽しめます。ぜひぜひお友達を連れて遊びに来ていただければなと思います。見どころたっぷりです。そして現在ワウワウで早起き落語、毎朝6時15分、平日の6時15分から渋谷落語の講座の様子をワウワウでご覧いただけます。早起き落語、早起きはひらがなです。もう本当にねここだけの貴重な動画でございます。ぜひご覧になっていただければと思います。またパラビという動画配信サイト、こちらでも落語コンテンツ大変大量に見られるようになります。早起き落語もこちらの方で見れるように徐々になるかと思いますので、ぜひタブレットなどお持ちの方はそちらの方で落語通勤通学のお供に、さらにさらにですね、渋谷落語まだまだいろんなまあ試みもしようと思ってますんで、ぜひ応援をお願いします。まあ、とにかくも、何にしてもまず会場に落語を聞きに来ていただく、もうそういう形でしか還元できないので本当にお願いします。6月の10日の日曜日、5時から7時の会は滝川恋八さんがトリを取ります。恋八さんの CD を販売いたします。6月10日が初です、初販売です。2000円、2枚組でございますんで、ぜひ来て買ってサインをもらっていただければと思います。6月8日から5日間連続10公演、こちらで皆さんのご来場をお待ちしておりますね。また渋谷落語のポッドキャストを聞いた感想、私こういうところで聞いてます、いつ聞いてます、こういうことを教えてください。shiburaku@gmail.com shiburaku@gmail.com までです。皆さんからのお便りも心よりお待ち申し上げております。渋谷落語でお会いしましょう。